よう、アリスさん、こんばんは。
なんだい。
こんばんは。なぜこんなに遅くなったかとご説明させていただきますと。
はい。
さあ、アリスさん、説明する前に、アリスさんになんか予想してもらいましょうか。
あ、そうだね。
はい。はいはい。おう。
え、今日いつもと違うことが起きたの？
いや、いつも通りでございます。残念ながらいつも通りでございます。
いつも通り？
いつも通りです。
じゃ、何かを忘れてた？
いや、そんなことございません。いつも通り。
いつも通り？
はい。いつものようにですね、どこどこに行って、いつものようにあれをしてもらって、と思ったら、人がいっぱいで、順番待ちが、どえらいことになってまして、ってことでございます。
リハビリ？
Yes! That's right!
うわぁ、そんなに混んでるんですか、夜っていうか。
びっくりしました。今日なんか、いつもより、なんか、ものすごく人がいっぱいいてですね、いつもなら9時ぐらいには終わってるはずなんですけど、6時に行って終わった11時っすね。ごめんなさい。終わったん10時過ぎてましたね。はい。順番待ちでですね。なんか今日はなんか妙に人が多くいたらしくて。
なんかすごい繁盛してるんだね、そこ。
すごい大繁盛してますよ。
ほへー。
まあ、ちなみに昨日はですね、何でしたっけ、注射をさ、痛み止めの注射とこうね、何でしたっけ、潤滑剤、骨と骨の隙間にこう潤滑剤を入れる的な注射をですね、合計3本ブスブスやられまして、すごい痛かったです。ね。
なんか筋肉注射ってさ、
はい。
チューって感じがしない？
いや、なんか嫌な汗が出ましたね、ほんと。
チューって感じがするじゃん。なんか、筋肉を絞られてる感じ。
いや、何でしたっけ、そういうんじゃなくて、どちらかというとですね、関節の、骨と骨の、との隙間の間に、その水分的なものを入れ
て。隙間の間ってどこ？
ま、関節と関節、まあ、骨と骨の間あたりにですね、まあ、滑りを良くするために水分、油的なものを入れるんですよ。はい。まあ、エクストラバージンオイルオイブとごま油とかじゃなくてですね、一応ヒアルロン酸を突っ込むらしいですけどね。
ヒアルロン酸だと思うよ。
はい。で、そのヒアルロン酸を2本、そして上部のその痛いところであろうところになんか痛み止めなものを1本、合計3本ブスブスやられまして。で、しかもあれですよ、その先生慣れててですね、エコーを見ながらこう針を刺していくんですよ。
おー。
ためらいもなくブスっていくんですよ。
エコーってなんかレーダーみたいなやつ。
そう。だからその、エコーにこの針がこうね、中に刺さっていってるのが見えるんですよ。
なんか生々しいな。
で、じゃあ入れますねって言ってキューってやったら針の先からなんか液体もんがピュー、プチューって出てて、なんか隙間がこう広がっているものが、リアルタイムに見えるんですよ。
お
ー。めっちゃ痛いんですけどね。まあそういうのをこう、昨日やってて、今日もまあリハビリ、もうほぼ毎日のようにリハビリを通ってるわけでして、遅くなってしまいました。申し訳ございません。今日はということで、プチ放送でございます。はい。まあ今日はまだ、対応してないんですが、私事ではございますが、まあ今日のお題にもしようと思ったんですけどね、ついついマイクを衝動買いしてしまいました。これね、でもね、アリスさんよ、
はい、
見てください。この今使ってるマイクあるじゃないですか。この今使ってるマイクと、この前今回買ったマイク、どっちにしようか迷ってたんですよ、最初買うときにね。で、その買うときに、ちょっとひよってですね、こっち側 若干お値段こっちの方が安かったんですよ。若干どころじゃない、半額ぐらい値段差があったんですよね。
うんうん。
で、まあこっちを買っちゃったわけですよ。
うん。
うん。で、まあ、ね、でも結局、狙ってた方を買うことになってしまいまして、
うん。
こっちのマイクが無駄になっちゃう可能性があるんですよね。そう、だからね、やっぱ最初からいいものを買っとくべきだと、ね。
少しお金を高くても。
でもいざ買ったんはいいものの、今使ってるこのマイクの方が音質がいいっていう可能性も考えられるんですよね。
ああ。
そこが問題でございまして、まあどうしたものかと、悩んでるところではあるんですけど、ちなみに、あれどこ行った
の？
マイクちゃんが行方不明になってる。あれどこ行った？あれマイクの先っぽ、あったあった、ありました。よいしょよいしょ。あれですね、その私が、ボーカル歌を歌うときに使ってるときのマイクと、
はい、
同じブランドのやつなんですよ。その新たに買ったやつが、はいですんでね、多分いいやつだと思う、いいやつだと思うんですけどね。そう、その何でしたっけ、バンドとかでさ、ドラム叩く人とかさ、ドラマーさんとかが、両手を塞がった状態でもそのコーラスを入れたい時とかに使う用のマイクです。
おう。
ですんでね、ちょっとそこそこ音質はいいか、ものはいいかなと思って、ちょっとすごい期待してるんですけど、
うん、
実を言うとですね、すでに昨日届いてたんですよ。
あー、不在届？
そう、購入時にはですね、木曜日に届くっていうお話だったんですが、昨日お家帰ったら不在届が入ってたんですよね。
おー、残念。
そうでね、でもその月曜火曜火曜水曜って思いっきりリハビリ行ってるので受け取れないんですよね。
うん。
で、木曜日はリハビリなしでやから受け取れるので、うん、まあ明日届いて、まあ来週そのマイクを利用しようかなって思っている感じでございます。はい。
うん、うん。
まあ楽しみですね。はい。まあ今日はレイブンズナイトプチ放送ということで、コメントいただいてます。ありがとうございます。アリスさん。アリスさん、鼻声で、より丸子感がアップって。いや、丸子感はないと思いますよ。
もう、丸子やめてあげて！
丸子感ないと思いますけどね、俺は。
ちょっと変えようかな。
どんな風に変えますか？あ、今日はプチ放送ですのでね。普段とは違うブレイコーな感じで。
ブレイコーな感じで、
はい、この放送、コメントとか、広告いただいております、この放送は当然ぼうちさんさん、ハイホーさん、通りすがりさんに、コメントいただきました。あとさくらんさんも、コメントいただきました。たくさんたくさんの、コメントじゃない、広告いただきました。あとチルミムさんも広告いただきました。ありがとうございます。たくさんの広告ありがとうございます。おかげさまでですね、現在、ニコニコランキング第2位でございます。
おかげさますぎるな。
おかげさまで、広告ランキング第2位でございます。ありがとうございます。この時間帯に、なぜか、ランキングの上位に上がってくる謎の番組でございますが。ね。そういえば、アリスさんや、
はい。
あれですね、話は別ですが、この前、前の前撮ったさ、
うん、
ガチャガチャ、ガチャ配信？
ガチャ。うん、
はい。ガチャ配信一応、つべとニコ生、じゃニコ動、どっちにも動画あげました。
あ、はい。
はい、あげましたんで。
見ましたよ。
お暇な方はぜひぜひ見立ってください。私とアリスさんがこう、だらだら喋りながら、ね、白猫プロジェクトのガチャを延々と回す、ね、動画。アップしてますので、ぜひぜひ見立ってください。確かね、このコミュニティにもなんか載せてたかな。ニコニコミュニティ、レイブンズナイトのところにもなんか、チラッと載せてたような気もしますけど。
載せてたっけ？
なんか、連動するようにあれしたような気はするんですけど、連動になってなかったかな。 お知らせみたいな感じで出るようにした記憶があるんだけど。
あって？
コミュニティ動画。コミュニティに登録しましょう。コミュニティ動画の確認編集。コミュニティ動画はありません。ないわ、ほんとだ。追加しよう。よっこいして。ニコ動で、メニュー、マイリストじゃない、投稿動画ですね。SM なんたら、どこだったっけな。投稿したやつ。よっこいせ。これか。これですね。これを、よいしょ。よいしょ。これを、動画 ID を、ここに貼り付ける。確認。この動画をコミュニティに登録。はい。登録しました。今登録しました。コミュニティに。
おう。
はい。とりあえず、コミュニティ動画に今登録しましたので。
遠征が終わりました。
遠征が終わりました。
来たー、遠征来た
ー。はい。ちょうど、何でしたっけ。ラジオが始まる前に遠征、出発してた遠征が終わったみたいですね。
誰の声？
何でしたっけ？ゆっくりさんじゃなくて、ほら、読み上げ系の、あるじゃないですか、うん、そのスマホ的なものを読み上げてくれる人。うん、あれの声です。誰さんかは知らないですけど。はい、その、遠征した時にこう、タイマーをオンにしてたら、タイマーがゼロになった時にですね、遠征が終わりましたって教えてくれる。よそ見しながらでもこう遠征が終わったタイミングを知らせてくれるというアプリがございまして、タイマーアプリです。まあそれを使う前はずっとキッチンタイマー使ってたんですけどね。
わかるよわかるよ。
はい。まあでも私の今隣にはキッチンタイマーちゃんと置いてますから。まあキッチンタイマーといえば最近そのあれですね、お米を炊くのをはま、土鍋でお米を炊くのにね、こう再燃しててですね、うん、新しいお米買ってきましたよ、アリスさん。
新しいお米、つや姫？
いや、つや姫は高すぎて買わなかったです。あれは高いですよ。あれの分のね、3分の1以下の、3分の1ぐらいの値段のやつを買いました。
うん。
5キロ1500円ぐらいって安くない？
安いね。
安いでしょ。
え、待って、ちょっと、それさ、もしかしたらさ、
はい。
うちの方にもある銘柄かな。ちょっと当ててみようかな。
え？はい。
なんか、お米の名前ついてるよね。
ちょっと待ってくださいね。チェックしていきますね。ちょっとマイク置きますね。
はい。お米の名前。名前。ちょっと考えよう。何かな？何のお米かな？
ただいます。
お帰りなさい。
はい、お米の名前ついてました。
ついてた？
はい。
一番初めの文字言ったらもうバレるかな？
わからないです。
ほんとね。
はい。まあ、お米の名前っぽい名前ですね。
なんとか乙女みたいな感じの。
いや、違いますね。
違うの？
はい。
難しいな。結構、多いよね。
そうですね。じゃあ、ヒント言いましょうか。光ります。
光ります。
光ります。
でも腰光はダメじゃん。
腰光は違いますね。
腰光、なんとか光。
光ります。
ホタルなんとか。
あ、でもね、あれなんですよ。サブタイトルはホタルです。
なの？
いや、なんかね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。マイクのケーブルを、引っ張って、よいしょ。
あ、パール。
あ、ダメだ。これ絡まってるわ。
パッパッパッパッパッ。パールライス。
パールライスってどうなんだろうね。食べたことないんですけど、あれって美味しいんですかね。懐かしいし。
パールライスってメーカー名だよ。
あ、そうなんですか？
多分ね。
知らなんだ。
確か今買ったつや姫がパールライスっていうメーカーだったような気がする。
マジっすか？
わかんないわかんない。
ちょ。ダメだ。あの、ケーブルが絡まっててどうしようもない。
うん。
ちょっと見ていきますね。と、
はい。でも、光るって言ったらコシヒカリとかね。なんだろう。お米ツルピッカンとかないもんね。何がいいかな。あ、なんかみんなでお米の名前を考えるっていうのもちょっといいかな。すごい叫んでる。なんか遭難にあった人がいるような感じ。
綺麗な水田を飛んでいるホタルって書いてました。
すごいね。
その、ホタルが安心して飛べる綺麗な水田で作られたお米ですみたいなことが、サブタイトルで書かれてました。
はい。光るのは、
はい。
水面ですね。
水面じゃないですね。
あれ？だって、ホタル飛ぶよ？
まあまあまあまあ、そうですけどね。いや、あくまでその、なんかほら、袋にこう、うんちくで書いてるだけの話でございますよ。
でも、ホタル、源氏ボタルぐらいしか思いつかないじゃない。
は
い。
まあでもね、アリスさん、コシヒカリは惜しいです。
なんで？じゃあ何ヒカリなの？
何ヒカリなんでしょうね。
え、だってそれはお米自体の名前じゃないの？そうすると。
そう、
種類じゃないの。
お米の、コシヒカリは惜しいです。
コシヒカリとササニシキともう一つあったっけ？腰が光らないなら頭光るみたいな感じ？
頭は光らないですね。
鼻光るみたいな感じ？
お、鼻、違いますね。
高三です。
はい、答えは日の光です。
そんなの知らないよ。
日の光でございます。
見てみよう、日の光。
日の光でググったら、日の光まずいっていう検索履歴が日の光値段、日の光岡山と日の光まずいって。
僕のとこは日の光米ランキングと価格と値段と産地と京都って書いてある。はい、
うん。まあ、日の光。
本当だ、日の光だ。
です。
米の品種じゃない。
品種ですね。
違うよ、ほら。
はい。
なんだっけ、お米のさ。
はいはいはい。
品種じゃなくてさ。
はい。
名前ついてるじゃん。
あー、それは
つや姫の感じの。
それはホタルですね。確か。
ホテルで会った、ホテルじゃない、ホテルで会ってるじゃない。
すいません、会ってました。アリスさんごめんなさい、私の負けです。
よし。
畜生。
それでね、
はい、
今びっくりしたんだけど、はい、アマゾンで、
はい、
お米、
はい、
お米で検索したんだけど、
はい、
結構売ってるんだね。
そうですね、アマゾンでもいろいろとお米は売ってますよ。
です。
たくさん売ってます。でもね、やっぱり送料がつく分結構高いんですよね。
高いね。
高いんです
よ。でさ、全然知らないなんか、はい、お米の名前？
はいはいはい。
100万石の穀が、穀物の穀になってるという。
あ
ー。佐賀日和とかも、佐賀県おしろしの感じのとか。
まあ、あれですね、私が買ったお米はなんか近くにあるその精米屋さんに置いてあったんですよね。 で、その中に並んでた一番安いやつを買ってきました。
それでね。
はい。
お米の名前で。
はい。
富っていう字を三つ並べて。
はいはいはい。
ふふふって言うのかな、これ。ふふふっていうお米、なんかお米を3種類こうセットみたいのが売ってて。
はい。
一歩まで100万石。ふふふって書いてあって。ふふふってすごいなぁ。
ふふふですね。はい。富山の美味しいお米？
ふふふ。でもこの100万石の。
はい。
この何あのパッケージの絵？
はいはいはい。
なんともこう、満足げなお米のこの顔が描かれてるんです。100万って。
ふふ。
ひらがなで、顔文字になってて。
100万石。
赤いパッケージの。
ちょっと待ってね。
100万石の国は穀物の国、ね。
穀物の国ですよね。100万石。あー、なんか、100っていうその、顔文字というかなんていうか、おたふくみたいな感じの。やつですよね、
なんかすごい満足げな顔をしてて、すごい。
はいはいはいはい。
これはもうデザイン賞をあげちゃう。
ね、で、お米といえば、情報いただいてます。山形つや姫でググればよろしいとかですね。つや姫って。
ハズライスつや姫食べ？
つや姫って米の種類じゃなかったっけっていうコメントいただいてますよ。
だってパールライスのつや姫買ったんだよ。
つや姫は、日本の稲の栽培品種の一つらしいです。
そうなのか。
実は品種だったらしいですね。
あ、ごめんなさい。
はい。
つや姫でまた、警察しようと思ったらさ、うん、つや姫特徴、つや姫5キロ、つや姫まずい。やっぱりみんなまずいよ、まず入れたがるんだよ。なんでだろう、なんでそんな検索をしてるのかな。
あの、ふふふ食べた人いらっしゃるらしいですよ。
ふふふどうなの、美味しかったの。
まあ、なんだっけ、魚沼米には負けるって書いてましたね。
あー、魚沼は美味しいよね。
魚沼米には負けるね、ふふふもみたいなね。これだけ米の話してるけど、まだ下の広告に米が並ばないっていう。
あ、そう、夢ピリカね、夢ピリカね、はい、北海道のだよね、確かね。
夢ピリカ、夢ピリカ推し。ほうほうほうほう。
なんかね、夢ピリカって聞くと、
はい。
僕は鳥のエトピリカを思い出すのね。
あー。
そっから撮ってるのかなってちょっと思うんだけど。
はいはいはい。
エトピリカ。
夢ピリカね。
夢ピリカ。
これもどうなんですかね。なかなか、いやほら、お米ってさ、結構その、うん、何だっけ、一回買うと量多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
ですんで、なかなか食べ比べとかが難しいんですよね。
あー、そうかな。だってさ、食べ比べではないけれど、
はい、
魚沼のね、美味しいお米送られてきたときは、その切り替わった途端にわかるんですよ。なに、今日の米美味しいってなって、もうお米だけでご飯が進んじゃう。
まあ、最近はなんか2キロ単位でも売ってたりするらしいんですけどね。やっぱり秋田小町はマイナーなのかなって、いやー、秋田小町は有名ですよ。
秋田小町有名ですよ。
めちゃめちゃ有名ですよ。俺、この前確か、秋田小町だったかな。あとは、佐賀日和はそこそこ美味しいっていうね、コメントいただいてます。
佐賀日和。佐賀日和食べたんだ。
はい。お米といえば。
なんか、ミルキークイーンは、
はい。
確か冷めても、もちもちしてるとか言うんだけど、
はいはいはい。
なんだろう、なんか気持ち悪いんですよ、僕は。
あ、そうなんだ。
うん。冷めてもなんか、 なんて言うんだろう。人工的なもちもちっていうの、なんか変な感じ？
はー、なんだろうねそれ。炊き方とかの問題じゃなくて？
うん。あとさ、
はい。
無洗米って書いてあるの買うじゃない？
はいはいはい。
でもやっぱり研いじゃう。
ああそうですね、それはわかります。でも無洗米ね、あの土鍋で炊くときはちょっと水の量を多めにしないといけないんですよね。
うんうんうんうん。
いや、その新米と古米にもよっても若干その水の量も変えないといけないし、その日の気温によっても変えないといけなくてですね。
うん。
その微調整がうまくいくとね、あの、うほほーいってなるんですよ。
こう？
え？その季節、気温に、気温水温にあったね、その微調整ができて、こう、ええタイミングでこうね、あの、お焦げができてね、お米が立ってるようなのをこうね、出来上がるとこう、シャコラーみたいに、おっしゃーみたいになるんですよ。まあ、それが炊飯器で炊くときとやっぱ違いますね。
お
ー。あ、ちなみに土鍋で炊くとき私やらかしたことございまして、
え、何を？
今まで一番やらかしたことございまして。
うん。
強烈にやらかしたことございまして。
うん。
米洗うじゃないですか。
うん。
水捨てるじゃないですか。うん。んで、水を入れるのを忘れてそのまま炊いてしまったことがあります。
ん？
え、いや、ほら、土鍋でお米を洗って、
うん。
お水捨てて、で、そこにその計量カップで、ちゃんと測ったお水を入れて、炊かないといけないんですけど、
うん、
その水を入れるのを忘れてですね、
うん、
普通に蓋してこう、言ったら空炊きしてしまったわけですよ。
おー。おー。ね、
パリッパリのお米が出来上がりましたよ。
つらい。
ね、なんだろう、その、出来上がったお米が、自体が、炊飯器で保温のまま、忘れてて放置してて、こう、カッピカピになった状態のお米ってあるじゃないですか。
うん。
あんな状態のものが出来上がってました。はい、皆さんもね、水入れずに炊くのはやめてください。で、その鍋の底、土鍋の底が焦げついて、こう、洗うのも大変でした。
なんか凄そうだね。
はい。なんかすっごい焦げ臭い匂いがしててですね。
うん。
行ったらね、その、水入れるん忘れてるという伝説のね。なんかカップ焼きそばでお湯を捨てる前にソースを入れてしまった気持ちでした。はい、そういうことがあったわけでございますよ。そういえばですね、アリスさん。
はい。
話は全く変わりますけど、何でしたっけ、先週言ってたさ、ミリオンダウとか、
うんうん。
あとその、武器集めやってみた？
やってないよ、まだ。
武器集めまだやってないですか？
そうなの。だってパソコンつけたの、あれ以来、今日が初めてです
ので。なんと忙しかったわけですね。一週間ぶりでございます。
うん、なんかね、ちょっとね、忙しかったんだ。
おー、なるほど。せば、なんでしたっけ、オンライン対戦できるゲームとかでしたら、
うん。
その、アリスさんってさ、
うん。
なんか、オセロとか、将棋とか、
うん。
強い。自信ある。
なんでも来い。
マジか。
マジだよ。
俺正直ね、オセロ弱いんですよ。
いや、そんな。
オセロ弱いんですよ。
だって、オセロはさ、
はい。
もう、マスの数によって決まっちゃってるじゃないですか。
あ、まあまあ、あれね、でもね、うん、オセロって、まだ、解析しきられてないみたいですよ。
うん。
コンピューターオセロってあるじゃないですか。
うん。
今のところですね、4×4 とか、
うん、
6×6 までは、 そのもう、あの、全局面解析済みらしいんです。
うんうん
うんうん。はい。だ 4×4 なんかは、1秒以内でこう、解決されるらしいですし、
うん。
6×6 は、その、オセロプログラムによって100時間以内に解決されるらしいです。はい。まあ、どっちも白の後手の、後手の勝ちらしいんですけどね。で、8×8 だと、まだまだ、その、完全に、
うん、
う
ん、そうですね、2箇所、場所があるときに、どっちを守ったり、攻めたりするかっていうのは、
はい。
その後は時の運になっちゃうことはあるな。
なんか何でしたっけ、8×8 になると、まあ、完璧に打ち合った場合は、引き分けになるらしいですね。
うん、うん、うん、うん。
で、10×10 だと、先手が勝ちやすいらしいですね。
うん、なんかね。
はい。
ここに置きたくないなって場所でも、自分の番で置かなきゃいけない場面が出てくるんです。
はいはいはいはいはい。
それが嫌なんです。
あー、なるほどね。
パースってやりたいぐらいのところがあるんですよ。
ああ、わかります。オセロパスしたいですよね。パスしたいことありますよね。
そうそう。
まあ、あとは、その、あれですね。五目並べとか。
五目並べ。
五目並べ。
五目並べはやってないな。
これ五目並べは、そこそこ強い自信あります。
ヒカルの5を見て、何勉強して。
囲碁ですか。
で、普通の碁なら途中までやったんだけど。
はいはいはい。
五目並べはわかんない。
囲碁は私逆に全然ルールわからないです。
囲碁はね、おじいちゃんやってたんだけどね。
はいはいはい。
教えてって言った時には教えてくれなかったんだよ。
囲碁はね、素人同士が対戦する、ゲームとかで対戦すると面白いんですよね。
あと、
はい。
やっぱり花札とか、トランプとか。
はいはいはい。
花札はすごく好きだったんです
よ。トランプだったらやっぱり1対1の場合はミリオンダウトですよ。
花札？
いや、ミリオンダウトですよ。トランプだったら、ね。
トランプ？
はい。あれの心理戦は面白いですよ、本当。というわけで、アリスさん。
ん？
今パソコン動ける？動く？
動けるよ。
動ける。ミリオンダウトで勝負しません？
やってないのに一回も。
あ、ほんだら、来週に、あれしておきましょうか。置いときましょうか。楽しみは後に取っておきましょう。
来週までにやれるかどうかだけど。
あ、なんか最近忙しそうですね。なんか面白い事件であり、忙しい、面白い事件ありました。
ちょっと精神的に疲れちゃって
る。ああ、なるほど。なかなかゲームとかもできないわけですね。最近ね、私一個新しいゲームやりだしましたよ。
何？
エーペックスレジェンズってやつです。
え？エーペックスレジェンズ？
そう、エーペックスレジェンズってゲームを、まあ、最近やり出しました。
うん。
はい。まあ、一応、あんまり得意じゃないバトルワゲヘなんですけど、
うん。
そう、個人戦じゃなくて、3人1組でチームを組んで、
うん。
で、まあ、60人20チームで、最後の1人の最後の1チーム生き残りをかけて、バトル終わるゲームなんです。
おう。
これが2019年の2月の4日に、始まったらしくて。
うん。
で、まぁ、何でしたっけ、弟くんが、まぁ、私の弟が、プレステ版もプレイしてたんで、まぁ、パソコン版もあるから一緒にやろうぜ、みたいな感じでですね。まあ、最近、プレイしだしたわけでございますけど、
うん、
いや、久しく FPS、ね、自体をプレイしてなかったのでね、
うん、
いやー、もう、へったくそですね、ほんと。 わからん殺しされますし、敵を見つけても敵に照準が合わないっていうね。
うん。
結構そのね、FPS をプレイしてるとこのね、年による衰えなのか、やってないからの衰えなのかっていう、それをものすごく痛感してしまいます。
うん。
こう、思うように動かせないっていうね。まあそういうのを最近やり始めましたので、ぜひぜひ、あ、そのゲームやってるよ、すでに知ってるぜって方はですね、足引っ張り合いになると思いますけど、ぜひ一緒にプレイしませんかっていうことで、宣伝しておきたいと思います。なんか最近ではその実況とか、その辺もものすごく流行ってるみたいですので、まあそれをちょっと実況してみるのも面白いかもしれませんけどね。
うん。
はい。で、何の話してたっけな。まあそういうゲームを最近やり始めたってことと、まあ、なかなか、と言ってもね、最近ずっとリハビリ通いなのでね、夜ゲームできる時間自体がほとんどないんですよね。こればっかりはどうしようもないですからね。
おう。
もう今日なんか最後の方になるともう、言うたら、他の、人いなくなって、もう私だけになりますから、
うん、
待合室のこの、長椅子、
うん、
枕引っ張り出して私完全に横になってましたからね。爆睡してましたからね。はい。そしてですね、なんかゲーム内で FGO の、課金総額が30億ドルを突破したらしいです。30億ドルっておいくら万円ですか？
え、わかんないよ。
30億に0を2つ足すと、円になる。30億。3兆円ぐらい？ 3 兆円ぐらい？30億ドル、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、33兆円です。はい。で、うち約 82% は日本らしいです。
ほうほう。
すごい金額ですね。まあ、日本が1位、中国が2位ですね。3位はアメリカらしいです。いやでもこれでね、その売り上げなんですが、全世界第2位らしいですね。第1位ってなんだろう？何なんだろう。世界の収益ランプは、ランクトップは、ダウンロード数は PUBG モバイルがダウンロード数トップらしいですね。で、収益はフェイトで次がモンストらしいですね。
ほうほうほう。
へー。まあ、でもその PUBG は日本版の、あれが、アプリがまだ入ってないですから、はい。まあそのダウンロードランキングと売上ランキングのこのあれがね、差があるのが結構ね気になるところではございますけどね。なんだろうこのダウンロードランキングのヒューマンタワーってゲームなんだろう。
人間の塔？
ヒューマンタワーってなんだろう？
人 人間タワー。
なんか動物タワーってあったじゃないですか。
どんどん積み重ねてくやつ？
そうそうそうそうそうそうそうそう。
つむつむってそういう感じなのかな？
いや、つむつむはまた全然違いますよ。
違うんだ。
はい。ヒューマンタワーは組体操タワー崩しゲームらしいです。なんだそりゃ。なんだそりゃ。はい。組体操的なやつですね。まあ、動物タワーは結構一時期流行りましたよね。ゲーム。
どうなの？
はい、かなりその、攻略というかですね。なんかそのいろんなその用語があるらしくて、
うん、
はい、動物タワーバトルっていうのがあってですね、うん、なんかなんだっけ、ゼロキリンとか四オカピとかですね、
わかんないや、
はい、そのどの向き、その0とか1とか2とか3とか4とかっていうのがその動物の向きというか角度なんですけど、
うん、
その何でしたっけ、その例えば2キリンとかだったら足場に対して首と足の2点で接するため非常に安定するという、困った時はとりあえずこれを使っておけば大体大丈夫とかね攻めのゼロキリン、守りの二キリンとかって、そういう用語が。ね。こぶさしとかですね。
うん。
ラクダの特権でこぶを使い、細い足などを挟むに安定した一手とかっていう、そんな。ね、そんなその、置き方によってこうね、この解説とかいろいろとあったりするんですよね。この動物タワーバトル。まあ、でもこれパズルゲームなんですけど、物理演算使われてるんですよね。
へぇー。
はい。
あ、じゃあ、あれか、ちょっと斜めになったりこう、落っこちそうになったら、あれか。なんか、そんな、時々おまけゲームでそういうのをやったような気がする。アイスクリームの上に乗っけていくようなやつとか。
そうそうそうそうそうそう。だからこの動物タワーバトルもですね、アリスさんとぜひ対戦してみたいです。
なんか、かっちゃん将棋みたいだね。
これね、何でしたっけ？アンドロイド版とか、iOS 版もあるみたいでして。うん。はい。まあ私、アンドロイドの、画面をこうね、生放送で流すことができる環境は整いましたんで、
うん、
まあ、アリスさんのその、タブレットかなんかで対戦したりとかっていうのもできますから、
うん、
はい、ちょっとその、なんでしたっけ、そういったのをね、ちょっとやってみるのもいいんではないかなって思ったりしてるんですけど、いかがでしょう？
お
まあ、なかなかね、あれできる時間がないかもしれませんけどね。はい。はい、まあ、なんかそういったんでね、ちょっとした対戦ゲームとかね、楽しめるゲームとか、うん、なんかスマホ版でほら、人狼ゲーム的なんがあるじゃないですか。
うん。
そういったのをうん、やってみていくっていうのも面白いかもしれません。その前に何でしたっけ、バーチャル VTuber 用のね、モデルを作らないといけないっていうのもありますけどね。
作りたいな。
はい。そういえば何でしたっけ、先ほどの売上ランキング1位はモンストらしいですね。モンストすごいですね。何でしたっけ？出た、モンスターストライク自体がその出た当初、発売と、当初、
うん、
発足当初って言うたらいいかなんて言ったらいいんだろう。まあ、出てきた当初なんかは、
うん、
モンスターのイラストとかがですね、
うん、
結構見たことあるようなのが多かってですね。
うんうんうんうん。
それで随分とこう、炎上したんですよ。炎上してたんですよ。
パクリじゃないけど。
そうそうそう。いや、まあ、パクリじゃないけど、パクリじゃない、パクリなのかなとかってみたいな。
うん。
はい。まあ、あの、モンストの黒歴史まとめみたいな感じでですね、あの、画像が載ってたりもするんですけど、
うん。
はい。何でしたっけ？その、初代のね、スーパーストライクなんかが、どう考えてもスーパーサイ、うん、スーパーサイ、の、うん、まあまあまあ、そんな感じのね。
うん、
とかどう考えてもこう灼眼のシャナみたいなデザインのキャラとかですね。
ほう。
ね、結構、黒歴史があったりはするんですけどね。はい。まあ、シャナに関しましては、シャナのコラボが、で、やりましたから。着眼のシャナコラボやりましたから。
うん。
はい。まあ、シャナっぽい、キャラはもう全部そっちにこうね、塗りつぶされてしまいましたけど。
なんか怖いな、塗りつぶされるって。
いやいや、何でしたっけ？昔はそのモンストシャナって検索してたら、シャナを、インスパイアしたであろうキャラが出てきたんですけど、
うん、
今はなんでしたっけ、もう完全にシャナに塗りつぶされてる感じではありますけどね。はい、まあまあ、結構ね。
モンスト、シャナっぽいで検索したら、
はい。
シャナにクレーム殺到、なんだこれ、わらわらって書いてある。
うん、
なんだろう。モンスト？うん
うん。まあ、何でしたっけ？モンストだとアグナムートで検索してみてください。
え？
アグナムート。
アグナムート。
アグナムートの進化前ですね。
モンスト。なるほど。
はい。進化前がシャナっぽいでしょ。
進化前はちょっと仮想が、あ、ほんとだ。
でしょ。
うんうん。
ですんでね、まあ、いろいろと、いろいろ。まあ、シャナコラボが出て、うやむやになった気もしないでもないんですけど。ね。まあでも、結構ね、いろんなゲームでさ、そういう書写芸とかに関してはもういろんなゲームで、あれが多いですからね。キャラかぶりというか。はい。
シャナのコラボの？
はいはいはい。
画像を見るとポーズまで似てるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。ね、それは言って、あげちゃダメというか、なんていうか。
ダメだもんね。
まあでもそんなこと言ったらさ、神様なんかいろんなゲームにいっぱいいますからね。
そうですね。
はい。バステトとか一体何人おんねんって話ですからね。
にゃんこさん。
はい。まあ、FGO ではキャラパクリものってない気がするって、それは素晴らしいですね。まあでも、ちゃんとした、ね、エシさん雇いつつ、がっつりやってるからっていう部分もあるんかもしれませんけどね。何でしたっけ、バステトで画像検索するとね、パズドラのバステトも出てくりゃ、モンストのバステトも出てくりゃ、ね。はい。結構いっぱい、いろんなね、
待って、もともとはだって女神でしょ？
そうそうそう、もともとは女神なんです。
猫さんでしょ？
猫の女神なんですけど、でも猫の顔してるんですよ。決して猫耳娘じゃないんですよ。
いや、バステトの女神の、
はい。
ま、本物はその、にゃんこさんでしょ、形が。
そうそうそうそう、完全に猫ですからね。
うんうん、うん。
猫耳娘じゃないんですよ。
うんうん。
ね。
なんかそれを言うと、おにゃんこぽんを思い出してしまった。
お、なんだそりゃ。
え？え、大公開時代でおにゃんこぽんですよ。
あー。なんかありましたね。猫の神様ですよね。
おにゃんこぽん。
おにゃんこ。
天空神ですよ。
ね。まあでも、その、猫、猫耳というかその耳付きのやつってさ、今いっぱいいるじゃないですか。
うん。
何耳がいいですか？
猫耳。
猫耳。
うん。あと、キツネ耳。
私、キツネ耳好きですね、意外と。
うん。
キツネ耳。まあ、何でしたっけ？耳といえば、その、何でしたっけ？その、某フレンズの、二期がですね、炎上してますけどね、うん、今。
どうして？
何でしたっけ、フレンズしてないというか、もうギスギスしてるというか。
そうなの？フレンズじゃないんだ。
ちょっとね、今、ちょっとね、アンケート結果がこうね、その昔の作品は優しい世界だったのに、
うん、
新作の方はちょっとギスギスというか厳しい世界的な感じのね。
おお。
はい。で、ね、結構、まあ、私一応見ましたけど、
うん、
みたいなね、感じではございました。まあ、そのニコン生のアンケートでもですね、
うん、
現在そのワースト2位に入ってしまいまして、
うん、
ちょっともっとそのほのぼのしたね、フレンズなものが見たかったにしたんですけど、
うん、
まあね、こっからどう巻き返していくのか、10話はちょっとまだ見てないんで、ちょっとだけね、楽しみにしつつ、嫌な予感がしつつですね、期待して次の話も見に行こうかなって思っておりますけどね。はい。まあ、エルフミミもいいっすね。
いいですね。エルフミミいいですね。
ちなみに、勝手にアリスさんに猫耳つけた姿を想像して燃えてしまったっていう。燃えてます。
アリスの猫耳姿。
はい。
似合
いそう。
ツインテールはちょっと邪魔するよね。
ツインテールと猫耳ってどうなんだろう、相性的に。
耳が6つぐらいになっちゃいそうな感じ。
ね。確かに、そう考えたら耳6つぐらいになりそうです。ツインテール猫耳。それは猫耳って、娘って人間の耳があるところってどうなってるんだろうっていうのは永遠の謎ですよね。
橋原屋敷の住人たちっていう漫画でもそれが。
あ、マジですか。
うん。主人公の人間の福ちゃんっていう人が。
はいはいはい。
まぁ、ちょっとなんでしょう、こう、現世に妖怪とかがこう、現れてしまって、
はいはいはい、
共存してるような世界なんですけど、
はい。
で、足洗い屋敷っていうアパートの管理人ちゃんが、
うん、
コマっていう猫なんですよ。
はははは
猫また。で、尻尾が7つの尻尾持ってて、
はい、
で、猫耳ついてるんだけど、
うん、
こう、ね、頬の横の髪の下はどうなっとるんやみたいなことで、
あはははは
ちょっと見たいみたいな感じになってるのが、
なるほどね。 なんかその、で、猫耳と逆にですね、
うん、
その、猫とかその動物に人の耳をつけたら可愛くなるのか、みたいな感じの、
うん、
検証をしててですね、え、何これみたいな感じの状態になってます。猫に人の耳をつけてみたらどうなる、こうなる、こうなりましたみたいな。
いや、絶対嫌だ。え、それは上につけてるの、横につけてる。
横につけてるんですけど。
そうか、上につけなくてよかった。
ね。はい、あの、ニコ生の方にちょっと画像を見、の、載せてみましたけど。
え、ほんと？よいしょ。どれどれ、
猫にその人耳カチューシャをつけてスターウォーズにいそうみたいな。
はい、
猫ちゃんにね。
いやー、なんか怖いよっていうか、あれじゃないですか。
はい、
アメリカンドールじゃなくて、
いや、次はワンちゃんにつけてみた場合。
は、はい、
ワンちゃんにつけてみた場合はね、こうなりました。
なんかすごく猿っぽい、
はい、
選んだ犬が犬だからかな。
で、まあその、まあ、別の犬のパターンなんですが、はい、まあ犬によっちゃちょっと賢く、賢そうに見える。
その耳押さえてるのやめようよ、なんか怖いよ。
じゃあ次はですね、そのカモにつけた場合、まあこれもね、
いや絶対怖い、
カモにつけた。ね、意外と犬耳が似合ってたのは、
うん、
フェレットにつけたら似合ってたっていう。
おお。
犬耳じゃない、その人耳ですね。
いや、なんか怖い。一番怖いよ、なんか。
はい、
なんか人間っぽくて怖い。
結論、人間に猫耳をつけると、可愛くなったりするんですが、動物に人耳をつけると。
あ、わかった。何か思い出したと思ったら、
はい、はいはいはい、
ギズモ。
あ、ギズモね。まあ、ちなみに、ね、あの、何でしたっけ、ね、犬につけた場合はヨーダ様っていうね。
ヨーダ様、そうだよ、ギズモだよ。ギズモって確か人の耳ぽくないや。
いや、人の耳っぽくないですよ、ギズモも。
ぽくない、わかった。モンチッチ、
モンチッチ、サルですね。
すでにサルだからだ。フォローにならなかったよ。
ですです。はい、というわけで、レイブンズナイトプチオープニングトークで、今日の放送は終わりとなりました。オープニングトークからエンディングでございます。
オッケー。
エンディングです。はい。なんちゅう番組やねん。掲示
板書き込みないかな。ね。
はいはい。
掲示板書き込みないかな。大丈夫かな。
ちょっと一応確認しておきますね。はい。で、はい、うちの方には書き込みございません。今週の予定だった、本ちゃんの方はですね、ちょっと来週での、再利用となりますので、ご了承いただければと思います。はい。1時間オープニングトークということでですね。レイブンズナイトオープニングトークから、そのままエンディングになってしまうというね、番組でございます。やっちゃいましたね、アリスさん。
え？
やっちゃいましたね。
何を？
え？オープニング。
何を？
オープニングトークだけで終わってしまいましたよ。
やだな、プチだもん。
そうですね。オープニングトークだったのか、そして終わったっていうね、コメントもいただいて。
オープニングトークだったことすらわからなかったよ。
オープニングトークでございます、ね、レイブンズナイトプチオープニングトークスペシャルということでですね、なんとなく始まってなんとなく終わってしまいましたが、 はい、今日はちょっとすいません、中の人が到着が遅くなってしまいまして、このような放送になってしまって申し訳ございませんでした。以上来週、本放送の予定でございます。以上来週のお題紹介しておきましょう。買ってグッド、買ってバッドで行ってみたいと思います。
お
まあ、いい買い物できたと思ったもの、買ったけど思ったものと違ったって思ったもの、まだ届いてないけど、期待しているもの、まあ、マイルチケットなどなど楽しみにしているもの、あなたの買ってよかった、買って得した、買って損したなどを教えてくださいということでですね、ついに私来週、新しく買ったマイクが届きますので、
その分がございます。じゃあ来週はネオ HR がお送りするんですね、
はい、買ってグッドだったか買ってバッドだったか、今日と声が変わらなかったら買ってバッドだと思っていただければと思います。
おいや、
はい、というわけでですね、来週はちゃんと放送できたらいいなと思っております。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR とい
ろいろ鼻がズルズルしてるアリステラフィモです。
なんか花粉症大変そうですよね。きっとイケメンボイスで始まる。どうなんでしょうね。私はそもそもイケメンボイスでも、
パソコンで復活したいです。
イケメンボイスでもないわけですからね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。オープニングで終わってしまいましたが、レイブンズナイトプチ第 527.5 回放送でございました。 See you next time.